野田真世、
前田美玲の
ラジオナイトモスキート。こんばんは、野田真世です。
こんばんは、前田美玲です。
この番組は毎週月曜日にお送りしているラジオナイトモスキート。
好きなテーマになると暴走が止まらない私たち2人が放送しています。
夜寝るときになぜか寄ってくるあれ、
そう、耳元でうるさいあれ、
そんなモスキートのようにしつこく騒いじゃう内容のラジオとなっております。
それではラジオナイトモスキートスタート。
ナイトモスキート、ナイトモスキート、ナイトモスキート。
はい、改めまして野田真世です。
改めまして前田美玲です。
はい、それではモスキートーク。
モスキートークとはしつこく騒ぎ立てるような最近気になる出来事や話題、命令についてトークすることです。
はい、今日のモスキートーク何かあります？
いやね、もうあれですよ、
うん、
はぁ、取れました
よ。取れた。
取れたよね。
取れた。
いやだから4日の放送か、4日の放送のラジオをね、うん、編集中のやつを真田さんが送ってくれたのね、うん、まだ載せる前に。
そうだね、こうなりますよって、ね、
そうこうな、大体こうなりますけど、ちょっと面白すぎますよはははっていうので送ってきてくれたのを、
うん、
けど小田さんが笑いすぎてまた歯が取れちゃったって言って、うん、LINE で送ってきて、うちらのねグループ LINE に送ってきて、
うん
うん、でもう2人で真田さんと2人でまたかよって言って帰ってきて、
もう仕事中だったの、
うんうん、
さあ笑えないからさ、歯食いしばるじゃん、ポロって取れちゃった。
耐えきれなかった。
耐えきれなかった、私の歯が。もう前歯がね、うん、耐えきれなかった。
第3回の笑いに耐えきれなかった。
耐えきれなかったの。ネットで、うん、歯科剤、歯医者さんが使う、
うん、
接着剤みたいなのを購入して、それでまあ自分でスピッてつけたんだけど。
自分で取れた差し歯って、もう今つけれんの？歯医者さん行かなくても。
いや、まあ歯医者さん行った方がいいと思うけど、うんうんうん、なんかその応急処置じゃないけど、うんうんうん、ほらなんか年末とか年始でやってないよとか、
はいはいはい、
なんかそういうちょっとペペってつけるだけのやつなんだけど、
あ、ネットで買えるんだ。
買える買える。
あ、すげえ、
すごいよね。
でもやっぱりそれはあれなの、やっぱ最終的にはお医者さんに行かないとダメな感じ。
でも私やること一緒なのよ、刺し歯っていうか、
うんうんうん、
刺さってないのね私のこの歯、ただ両脇でくっついてるだけなの。
へえ、あ、
そうそう、歯並びがさ、もともとすごい悪くて、
うんうん、
前田さん知ってると思うけど、
うんうんうん、
でも歯並びが悪いと、まあ、滑舌だったりとかにも影響が出るっていうんで、
そうそうそう、養成所時代にね、
養成所時代、
ね、そんなんじゃ喋れねえよって言われたら、なやろ、じゃあ抜いてやるよって言って抜いてきたんだ。
そう、抜いてきた。
ね、
抜いてきた。
かっこいい。
でもともと刺し歯が刺せるような場所じゃないとこの歯だったから、
ちょっと難しい位置だったんだよね。
難しい位置で2本生えてたんだよね、
うん、
だから、まあ、刺し歯もできないしって言われて、うんうんうん、いや、それでもいいです、もう引っこ抜いてください、うんうん、で引っこ抜いたんだよ。まあ偽物の歯を接着剤でついてるみたいな状況だから、
うん
まあ、どうしても取れちゃうんだよね。
なるほどね、うん、
みんな気をつけて。
気をつけてね、うん、はい、ここで、
はい、
あのメール来てるんで、
はい、
読ませていただきます。
はい、
ナイマスネーム、
うん、
アマンさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。アマンです、
はい、
もしよければ心霊都市伝説系のおすすめ動画を教えていただけますか、ということですけれど、
これ野田が答えていいの？
そうですね、匠お願いします。
いや、ほら、なんつうの、名指しがないからさ。
あー、確かに。私も、心霊は前田さん人並みに怖いのはあんまり見ない、自分から進んでは見ないから、
うん、
都市伝説系、動画じゃないけどテレビだったら クレイジージャーニーとかかな。面白くない？あれ面白くない？クレイジージャーニー、みんな知ってんだろっていうね、それはね。
確かにな。
ざあるなんか。
私ね、
うん、
私結構何でも好きなの。
あ、うんうん、
そのなんか日本の神殿も好きだし、
うんうん、
海外、洋物、
うんうん、
洋物っていうの、
うん、
なんていうの
なんか、あ、でもなんかあっちのご機嫌な、
ね、あ、そうそうそうそう、うん、人じゃないものも好きだし、
うんうんうん、
人が人を殺してしまうような残虐なものも大好きだし、まあ、だから幽霊からスプラッタまで、そして都市伝説から妖怪まで好きなんだけども、
スプラッタ前でもちょっと好き
だだけど、その私基本的にその全般的に好きだけど、
うん、
それでもその中でもなんだろうな、その好きなこう傾向みたいなものがあって、すごいびっくりするとかじゃなくても日常的なものがすごい好きなの。 はいはい、だからこうもしかしたら自分にも起こりうるんじゃないだろうかって思えるような状況のもの、
リアルな感じ、
そうリアルな感じ、うんうんうん、だからその中でもあのさ、ニコ生配信中に起こった心霊現象とかツイキャス配信中に起こった心霊現象をまとめた動画っていうのがあるんだよ。
あ、そんなあるのあるんだ、うん、なんか後ろになんか映り込んじゃったとかそういう感じ、
そうだからコメントとかで、うん、なんか後ろ女の人通ってるけど誰とか、でその配信の方がみんなしてなんか俺のことビビらせようとしてんのかよみたいな、ガチだったみたいなのとか、で全然だから普通になんか歌配信とかさ、あとなんかこうバイクの人がそのなんか新しくバイクを買ったから夜にちょっとふかしますみたいなやつなんだけど、えなんか映ってたよねみたいなのとか、
怖
なんか普通に怖いのよ、
すっごい怖いね、話聞いてるだけで怖いわ。
そうでそういうのがあるんだよ。だからそれってさ、ポッドキャストもそうだけど、普通の人が配信できるものに映り込むっていうのをさ、いつ誰しもが怒ってもいい感じのものじゃん、作られてない感がすごい好きなのね。であとまあフェイクものだと、ちゃんとしたこうフェイク作品のものだと一個海外のものがあって、ライツアウト、
ライツアウト、
ライツアウト、フーズゼアフィルムチャレンジ2013ってやつで、ショートフィルム作品なの、まあ、それこれ内容は言わない方がいいよね、見た方があれだから、まあ、それはねあのありえるって感じの海外、
なんだろう、面白いね、
これ見てほしい、
そんな怖くないんでしょ、フェイクモノが
作り物だよって分かってるから、お化け屋敷的な、
あ、なるほど。
もう一個が、フジテレビで昔深夜に放送してた、あの鳥肌って分かる、
あ、カタカナのやつ、
そうそう鳥肌っていう、あ、
タイトルは分かるな、
作品があるんだけど、その鳥肌3に出てくるやつなんだけど、雑音と無音のなんとかってやつなんだよね、心霊とかじゃないの、これは内容言ってもいいよね、なんか駅のホームで、女の子だったかな、爆音で音楽聴いてんの、普通に携帯じりながら、
ジャカジャカジャカジャカ、
そう電車待ってんの、普通にありえる光景じゃん、
あるね、
でもその子はもうずっと音楽聴いてるって、携帯じってるか分かんないんだけど、通り魔が出て、周りで次々と人が逃げ出してて、こう殺されているの、でも気づかないんだよその子、で周りの人があんた逃げないみたいなこと言ってんだけど聞こえないの、で電車が来たと思ってパッて顔を上げたら目の前にその人が立ってるっていうやつなのね、全然ありえるじゃん自分でも、
そこは、
だからちゃんと気をつけなよっていう、そういう教訓なさ感じが面白いなって、
それは今のむしろゴールデンの時間帯にやって子供に見せた方がいいじゃないのかね、本当そう、
であと最後ね、これ都市伝説っていうよりちょっと不思議ちゃん系なんだけど、
不思議ちゃん系、
不思議ちゃん系、あのね無言でカメラを見続けるだけの YouTuber がいるの知ってる？
知らないんだけど、
知らない？
なんかそれ話だけ聞いたらちょっと気も怖いんですけど、ね、大丈夫か？
ただ無言でね、カメラをじーっと見つめる4時間ある動画、4時間ずーっとカメラをただ見つめ続けるっていう、で笑ってんの無言でね、怖いっていう男性がいるんだけど、男性 YouTuber 海外の方なんだけど、
怖い
で200本以上その動画出してんの、でその200本全部4時間ただ微笑んでカメラをじーっと見つめてるだけの動画なんだけど、でなんでそれ上げてるか分かんないんだよ、
意図も分かんないの、
意図も分からない、
怖い、
だけどその2、3本中のねどれか忘れちゃったけど、そのねドアの前っていうかドアの横かな、かなんかでじーっとその日もカメラを見てるの彼は、
怖い、
これ本当にあった話っていうか普通の YouTuber の話だからね、そうするとなんかコンコンってドアが鳴ってガチャって開くんだよ、普通にその家は留守だと思って強盗が入ってきちゃう、だけどその人はただ無言でカメラを見続けて笑ってるわけ、何にも動じず、まあこの続きはね
すごいね、え、でも多分もうすごい再生数なんでしょうきっと、
すごいすごい、でなんでそれをやってるのかわからない、
意図もわかんないんだ、
だからその人広告もつけてないのね、超不思議ちゃんでしょ
不思議ちゃんで済ます、あなたも
不思議ちゃんじゃない、
まあな、まあ不思議ちゃうよな、
たまに見ちゃうんだよ
マジで、それもみんなあれでしょ、ざわついてるでしょコメント欄も、
結構話題になってるんだけどこの人、
すごいね、ちょっと見て、
もうね今4時間見続けたことないけど、
怖い、怖い、怖い、
もうね最初の10分ぐらいでちょっとね気がめいってくる、
いやっていうかもう狂気しかないよ、恐怖ですよ、
海外の方なんだけどね、 でも、だから 1,2,3 本かな、うんうん、でも私の中でこの中ですごいおすすめなのやっぱりこうあれかな、ニコ生とか、
うん、
ツイキャスのやつかな、ちょっとリアルだし
面白いかもね、うん、確かに、
うん、っていう感じですかね、はい。まあ、アマンさん逆にだからあのおすすめがあったら私に教えてほしいな。
あ、そうね、
うん、
じゃ今度ぜひ
何でもいいで
教えてあげてください、
はい、お願いします、はい、それでは続いてですね、はい、ナイモスネームサイレントさん、
あ、
いただきました。普通歌ですね、うん、野田さん前田さんこんにちは。
こんにちは、
元気ですか。書いてないけど
だった
いつも気楽に視聴させてもらっています。
あ、気楽でいいですよ、
うん、ありがとうございま す。第2回はメールが来たよ&2つの意味で首回でしたね、
うんうんうん、面白い話したよね、あれ毎
回ね。ありがとうございます。
あれ毎回面白いんだよ。
そしてテーマ曲を早速ダウンロードして聞かせてもらってます。
ありがとうございます。
さて、最近は主人公の子供を鍛え、神様と合体したこともある瞑想が趣味らしい魔族の男性が気になっています。
え、うちの人
これ前田さんの旦那、
私の緑の旦那
それとは関係ないですが、
関係なかった
T シャツが似合いそうな人というと誰が浮かびますか。そろそろ夏が終わるなと考え、暑くなると半袖の T シャツを着るなと思ったら浮かびました。
あ、なるほど、
はい。ということで漫画後半になっても戦力になっている緑の人強いんだなと思ったサイレントでしたではアデューってことなんですけれども、
ありがとうございます。
そう、ね、曲もありがたいですしメールもありがたいですし、
曲ありがとうございます、メールありがとうございます。あと、うちの旦那褒めてくれてありがとうございます
そうだよね、前田さんの旦那さんだよね。
いや、参っちゃうな、その改めて言われると出れちゃうな。伝えとくね、
伝えてくださいよ、あなたの旦那さん伝えてくださいよ。
ちょっと塔登ってくるあっこ住んでっから
そうね、ドラゴンボールですね。
そうですね、
そうね、前田さん大好きだからね、ピッコロさん、ね、うん、ちなみにね、野田はねフリーザ様が好きよ。
あ、そうね、
うん、大好きなんですよ、うん、T シャツあります、
考えたの。
はい、どうぞ。
でも意外と T シャツって、
うん、
まあ本当にさ、あんなにカジュアルに誰でも着れる服ってないじゃないですか、大体思い浮かぶんだけど、
う
だ、ね、
うん、
あのね、絶対盲点だよ、あのね、所ジョージさん。
あ、確かに
すごくない、
すごい、
すごくない、
確かに確かに、
ピンときた、私すごくない、
いつもなんかシャレオツな
でしょ
T シャツ着てるわ。
白の T シャツのイメージない、
あるあるある、
そして世田谷ベースにいるイメージでしょ。
あるあるあるある、所ジョージさんのさ、私服に憧れてるのがさ、サマーズの三村さんなん
だよね。あ、そうなんだ。
そう、
あ、でもすごいわかるな、
わかるでしょ。
あ、わかるな、
うん、所さん
もや様見てるとすげえわかるな。
そう、服に憧れてるって言ってた。
確かに、
すごい、確かに、
うん、
私もあるよ、
言って。
2人いる、2人いる。
そう、2人もいるの、
多分世代だから分かってくれる。
そうでしょ
反町隆史と竹野内豊。
あ、言いたいことも言えない、こんな世の中。
おいずー私このメールを見させていただいた瞬間も出てきた。
そうね、まあ、GTO か、そのビーチボーイズ、ね、うん、
でしょ、でしょ、
わかる。
夏 T シャツって言ったらなんか、
う
ん、
そうね、うん、あのタンクトップじゃないんだよね。
そうそうそうそう、
タンクトップは割とさ、うん、なんか出てこようと思えばさ、うん、今だって出てくるじゃん、竹井壮とか出てくるじゃん、
出てくる
そうだから、そう、ね、
タンクトップじゃなくて、
うん、
その T、 ちょっとこうピチめの T シャツの、うん、この袖をクリクリクリクリってやってるイメージ、うん、
あ、待って、あと私今来たわ、
うん、
私らの世代の頃にやってた、うん、あのね、エドウィンの CM のブラッドピット
超かっこいいよねゴマリさんね、
エドウィン、
超かっこいい
よね、ゴマリさん、エドウィン
初めて見た時こんなかっこいい人いるんだと思ったの。
思った。あれさ、 CM でさ流れるとさ、うん、うちあの家族でご飯食べてて、
うん、
弟とお父さんどっちかがあれが流れ出すと、いや、この時の撮影大変だったよって言い出すの
ブラピ目線、
そうそうそうそう、もう自分が多分ブラピだという体でなんかこう、いやさ、西日がきつくてさ、あの時さ砂もすごかったなって言って、こうやって砂漠だからなみたいな、なんか感じで、
土煙が、
そうそうそうそう、昔なんかそういう謎の流れがあって、うち
家族バージョンみたいなね、
夕飯時に謎の流れがあって、
わかるわかる。
なんだ、
T シャツって着る？
着る着る着る
着る、
しょっちゅう着てる。
そうね、前田さん T シャツ着てるイメージある。私ないでしょ。
あ、ないね。
私 T シャツあんまり着ない。
着ないよね、
うんうん
う
ん、今日も。そうね、
そうだね、
シャツ
シャツだね、
うん、今日はね、スケスケなんだよ。
本当だ、
スケスケシャツ着てる。
何
て書いてある？
オーバーザットシー、海がオーバーしてるってことビーチボーイズ
まあ、あのサイレントさんそんな感じですかね、うん、前田さんが、
所ジョージとエドウィンの CM の時のブラピー、うん、
野田さんがポイズン反町さんと
あのさ、うん、芸人みたいになってるからサンシャインなんとかみたいな感じになってる気をつけて
ジャスティス反町隆史さんと竹野内豊さんだね、うんうんうんうん、でちなみに前田さんは T シャツをよく着ます。
着ます。
野田は着ません、ね、はい、あのね、またメールもしいただけたらと思います、ね、
うん、思います。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
は
い、
で続きまして、はい、もう一個こちらね、メールフォームからいただきました。
嬉しいですね。
ナイマスネーム、
はい、
3分の1の純情な天かける龍のひらめきさんからいただきました。
天見剣流奥義
天天
天
完全に同世代な人から来ましたね。
だね、
うん、もうネームから判断するに確実に同世代です ね、
ね、
野田さん、前田さん、ナイモスまして、ナイモスまして、ナイモス版は初めまして、こんばんはってこと
今後これ使っていくの、
いいね。
ナイモスまして、ナイモス版は
絶対言いづらい。
すごいな、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。初めてメールします、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
僕はお風呂でヒデのピンクスパイダーを口ずさみながらシャンプーします。
どういうこと。
サビに近づくにつれ乗ってきて頭を振り乱し泡を飛ばしまくります。
ピンだーみたいなこと、
いっなーもう
あーってこと、
が落ちってことでしょ。お二人は、うん、こんな時この曲が頭の中をループしてしまうっていう曲、うん、何かありますか、うん、よかったら教えてください、うん、ラジオ応援してます、
はい。
PS リンスの時は、
うん、
リンスの時は、うん、島谷ひとみさんの甘い色の髪の乙女で髪をいたわります。
いたわれそう。
なるほどね。ピンクスパイダーで激しく振り乱したやつを、うんうん、ケアするんだね。
ケアするんだね。なるほどね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
あ、お風呂掃除大変だ。
ね、泡飛んじゃってね。
わ、うん、かる、気持ちわかる、
うん。
甘色の髪もわかる。
わかるね。優しい感じ。
うん、なんかある。前田さんも今日ちょっとね収録に来るにあたって、
そうそうそう、
朝からね、昨日の夜か、
そう昨日の夜から、うん、でもなんか LINE のやり取りをまた野田さんツイッターに上げてたけど、
はい、
前田さんは昨日から、うん、あのサザンの愛の言霊が頭から頭止まらない
それをね私にもねぶつけてくるから、
そうそう、ノリノリこのノリノリを分かってほしくて、
うん、だからあれでしょ、化粧しながら、
そうそう、あ、だから朝の身支度をしながら、うん、愛の言霊をかけるとすごいノリノリで支度できるから、こうやってもう踊りながら眉毛描いてきたから、こうやって
愛の言霊ね、でもまあいいよね。そうそうそう、
なんかねこのね湿気の多い蒸し暑い真夏の夜になんかぴったりな感じなんだよ、これもうなんかもうぴったりだよ、愛の言霊、
ね、
と夏で言ったらとあれかな、7月7日晴れかな、なんか星が出てる、
あ、わかる、
夏の夜にこうやって妄想のお供なんだけど、
わかるわかる私のためにみんな電気消したんだなって
映画見てください。
最高だよね、あの作品。7月7日
あれ泣けんだよ、
うん、晴れだっけ、
うん、7月7日晴れ、そうそうそう、うん、あ、みんな見てね、あの7月7日
晴れ、晴れね、すごいいい作品だから
あとあるなんか
私ね、あのね高校生とか中学生ってさ、よくさ夜抜け出したりとかして、
え、家を、
家をね、友達と遊びたいからさ夜中家を抜け出したり、
みんな、ね、
そう、みんながね静まった頃を抜け出したりとかその時はそのやっぱさ中高生の時って合鍵とかは渡されてないんだよ、
うんうんうんうん、
私あのおばあちゃんがずっと一緒に住んでたから、
はいはいはいはい、
鍵子じゃないから、
うんうんうん、
で家を出る前に、うん、その玄関にある鍵をさ、うん、ちょっと盗んでいくんだけど、
うんうんうん、
で夜中さ、うん、私が寝てるかのようにこう布団をカモフラージュして
悪い、ね、やんちゃ
だね、出ていくんだけど、でほんとさ新聞屋さんが来る前に帰ってくるんだけど、
うんうんうん、
その時にさ家の鍵を開けるんだけど、うんうん、その時はもうあのミッションインポッシブルが流れてるでんでみたいな感じ でそーっと開けるの、うん、でもさカッチャンと音鳴っちゃうんだよね、うんうん、それをこう鳴らないように静かに開けて、
うんうんうん、
もうドアひねってテレーぐらいになるともう親立ってんだよもうテレーなのめっちゃ怒られたって記憶があるな。
あの、なんなのあれなの、あの志村けんのコント
あとね彼氏ができたり、うん、好きな人ができたり、うんうん、失恋した時、
うん、
あのトータルしてなんだけど、
うんうん、
キンキキッズの愛の塊がすごい好きで、知ってる愛の塊、
なんだっけ、 ちょカットするから一回歌って。
あ、分かった。待って今出てくる。愛の塊でしょ。愛の言霊が出てきちゃうね。
ナイモス
っていう歌なんだけど、
聞いたことあるかも。
あと全然話違うんだけど、うん、18区の時に、
うん、18区の時ね
18区の時に付き合ってた彼氏ね、うんうんうん、夜さあのベランダで電話してたの、うんうん、部屋で電話してると、はい、親に怒られちゃうから、ね、早く寝ろって怒られちゃうから、うんうん、自分の部屋の側にあるベランダに出て、うんうん、まあ、こそこそ電話してたよね夜、うんうん、よくね。でそのベランダが、うん、その前の通りに面してるんだけど、うんうんうん、まあ、うち一軒家だから2階なんだけど、はいはい、そのベランダはね、うんうん、そしたらその、ね、カップルにありがちなちょっと甘々なさ、うん、会話をしてるわけですよ、うんうんうん、でそしたら12時とか1時ぐらいだと思うんだけど向こうの通りの、ね、角からその、まあ、男の人が歩いてきてるね、うん、でその男の人っていうのが、うん、うちの一軒家の隣にあるアパートに住んでたお兄さんでね、うんうん、エムタさんのお兄さんなの、うんうん、で当時ね24、5歳ぐらいだったと思うんだけど、うんうん、すごいクールで、うん、いつもこう外とかで会っても、うん、なんかあおはようございますとか、 なんかこんにちはとか言ってもなんかみたいな感じで、うんうん、大人のお兄さんって感じだったの。で、あのエムタさんのお兄さん帰ってきたんだと思ってたの、うんうん、ただなんかさ歌声が聞こえるのね。ほうほう、でなんだろうなと思ったら、うんうん、そうエムタさんのお兄さんめっちゃ歌ってたのご機嫌なんだな
ノリノリだね
ノリノリだな、うん、でも珍しいなと思ってた、うんうん、そしたらこれ歌えないからあれなんだけど、うん、マックスの一緒
ナイモス
ボーターって歌いながら、うん、うちの前で一回転したの衝撃なわけ。あのクールなエムタさんのお兄さんがもう衝撃的すぎて、
なんだ恋してたのかな、ね、
もう終電ぐらいの時間ですよ酔ってたのかな、で
酔ってたし恋してたのかな。
その間私もう聞こえてないのよ彼氏の会話と思ってちょっと憧れのお兄さんが、うん、うちの前でやらかしたみたいな感じなわけ、うん、で彼氏がもしもしもしもしって言ったから、うん、エムタさんまだアパートの鍵開けてるぐらいだから、うん、これは声を出したらやばいと思って黙ってたの、うんうん、もしもし聞こえてるとか言われてるわけじゃん。でもしもしどうしたの、私今見ちゃいけないもの見たかもしれないって言ったら、ね、やめてそういう話夜だからって言われて、違う違う違う違う、
絶対ホラーだと思われて
る、違う違う違う、ね、やめて本当に俺そういうの無理だからって言われて、いや分かってる違うよって、これこれこうでこうでこうだったんだっていう話をしたら、うん、忘れてあげようとか、うん、忘れる、
そうね、そうね、
分かった忘れる、いい、ね、これはもう俺とお前だけの秘密だよって言われて
一回こうターンしてったんだ、
ね、そう
野田んちの前でターンして帰ってたんだね
って言われて、うん、分かったって言って、なんかもうそっから会話が盛り上がらない、でそのまま寝て朝起きて昨日山田さんちのお兄さんがうちの前でみたいな、こうでこうでこうだったんだよ
マジで
って言ったら、うん、お前また電話してたのかって言われて
ねえオチオチ用意すんなオチ
その男の人ってなんかそういうことしないイメージがあったんだよ、ね、
全然。なんだったら多分あいつ今多分武道館なんだろうなみたいな感じで、どうもありがとうみたいな感じでこうやってやってたよ、うちの弟
そうなんだ
ありがとう、じゃあ次行くよみたいな感じで、寮はやってたと思う。
やめたらやめたらやめたら
兄弟の実名を出して、う
ん、そう、でもなんか すごいショックまではいかないけど、うんうん、なんかね松田龍平さんみたいな感じだったの、
はいはいはいはい、
見た目とかじゃなく雰囲気が、うん、クール静かな知的なお兄さんって感じだったの。男の人でも恋したらこういう風になるんだって思ったんだよねその時。
いやなるんじゃない、だってうちの弟もだからその家門だったのが、うん、なぜか一時期大塚愛になった時もあるし、
あ恋してんのかな、
そうそうそうそう、お牛タン一皿いくらのあれだねみたいな感じで、
うん、あなっちゃったなっちゃった、
はい、
なんだっけ、だから、うん、私はミッションインポッシブルと愛の塊、うんうんうん、で前田さんが、
今愛の言霊なおです、
愛の言霊なおですね、はい、っていう感じですかね、
っていう感じです、はい、
アマンさん、サイレントさん、3分の1の純情なアマ×竜のひらめきさんありがとうございました、
ありがとうございました。
またねぜひねメールいただけたらなと思います、
はい、ございました。では今日のモスキートークはこれで終了、ありがとうございました、
ありがとうございました。野田真由です。
前田美玲です。
好きなことになると突っ走ってしまう私たちのモスキートーク、
煩わしく鬱陶しく思われてもしつこくいきますよ。
毎週月曜22時ラジオナイトモスキート
聞いてね。
ラジオナイトモスキートはエンディングのお時間となってしまいました。
聞いてくださった方ありがとうございました。
ありがとうございました。それではナイモスからのお願い。
ナイトモスキートではご意見ご感想ご相談何でもお待ちしております。
メールアドレスはすべて小文字で nighthmos@yahoo.co.jp night_mos です。
そしてシャープナイモスでのハッシュタグツイートもぜひお願いします。
お願いします。
ということで今夜のモスキートは野田真代、
前田美玲でした。それでは来週の夜まで
撤収。